はい、遠野江です。それでは今日は、ロックフェラーから学んだことと題してお話をしてみようと思います。で、まあ、今前回ナポレオンヒルから学んだことに続いて、まあ、シリーズものでですね、富の偉人をちょっと題材に取り上げているわけですけれども、まあ、このロックフェラーというのは初代のですね、ロックフェラー家の初代のジョン・ロックフェラーのことなんですね。まあ、スタンダードオイルを作って、まあ、要するに産業革命期に出てきた偉人ですね。1839年に生まれて1937年、ほぼ100歳生きられた人で、まあ、この石油事業によってですね、史上最大の大富豪になった人ですね。だから資産が現代のお金に換算して25兆円あったそうですから、確かビル・ゲイツが6兆円ぐらいだったんですかね。まあそれぐらいだったと思うので、ウォーレン・バフェットも4兆円ぐらいだったんじゃないかと思うんで、まあ、それをはるかに凌駕した史上最大級のですね、最大の大富豪がジョン・ロックフェラーです。まあ、一時期スタンダードオイルで全米の石油の 90% 賄っていたみたいですから、まあ、本当の巨人なんですね。で、まあ、引退した後ですね、40年間ほどは今度史上最大の慈善事業家になって、まあ、大学もたくさん作りましたよね。シカゴ大学、ロックフェラー大学、それからフィリピンではセントラルフィリピン大学、あるいはその医療部門の方もこの寄付によって随分貢献して、黄熱病というのを根絶したりですね、伝染病ですかね、あるいは、まあ、甲虫症といって、寄生虫のですね、まあ病気を根絶やしにする、まあ、こういったことに貢献した人ですね。で、まあ、ロックフェラーというのは本当に巨人なんで、ここから学ぶことを取り上げたら論点がいっぱい出てきますので、今日はもうちょっとですね、スモールビジネスの方に絞り込んで、スモール企業に学べる観点をですね、ちょっと抽出してお話しできればなというふうに思っております。まあ、ロックフェラーもやっぱり、小さい時代があったわけですね。それほど裕福ではない家庭に育って、まあ、10代の頃から仕事を始めて、まあ、随分質素倹約しながらですね、まあ、この方は教会熱心なプロテスタントの信者でしたから、まあ、それもその教会のですね、まあ、活動信者だったんで、活動というかもうリーダーですね。だから休みの時は必ず教会に行ってボランティアをして、もうそのいわゆるサムですね、掃除から行事の運営からですね、それから最後はその神父の代わりになって教団で話もしてたと、講師みたいなこともしてたし、古くなった教会の寄付をですね、自分で募っていくと、いうことですね。まあ、職副部長というかですね、それもやって、まあ、随分活躍をした人ですね。ですから、まあ、ビジネスをやりながらも、日曜学校の校長っていうあだ名がついてたぐらいですから、はい、まあ、まあ、本当真面目な人で、出世、一人の奥様と添い遂げた人だし、浮気とかしなかった人ですし、お酒もタバコもやらなかった人ですね。まあ、そういうその教会の聖職者がなぜかビジネスをやったら世界最大の大富豪になったみたいな、まあ、そんな人なんですね。まあ、さっきも言ったように、だから学べることはものすごく多いんですけど、むしろその小さいところから起業をして、ある程度のところまで第一次の成功した、 あたりまでをですね、とりあえずちょっと射程範囲に捉えて、まあ、それでちょっとその、そこから今日何か知恵を抽出できれば、皆様のお役に立つんじゃないかなというふうに考えている次第です。で、私自身はですね、ロックフェラーを研修でやらせていただいたり、セミナーをやったりして、まあ、それなりに研究は、いたしました。日本で手に入るロックフェラーの文献は全部手に入れたと思います。もう中古の文献から全部ですね。で、まあそれを読み込んで、まあ本当本はもう付箋だらけになってですね、何十回も読み込んでいろんなお話をした経験があります。まあなのでそういう中からですね、今日は3つほどの柱を取り出して、まあお話できればなというふうに思っております。で、スモールビジネスをやる私たちが学べるですね、ロックフェラーから学べる点の最初のポイントはですね、私は願望の顕在化というのを挙げたいんですね。つまりどういうことかというと、まあ、ロックフェラーの時代にはもうすでにある種の心理学的な研究が進んでて、まあ、潜在意識があると。どうやらこっちの方が人生を動かしているらしいという研究は始まっていたんですね。だから普段表面に出てこないこの潜在意識ですね、無意識の世界の中での思いがどうも人生の成功には大きく関与しているらしいと。氷山のですね、水面下みたいな巨大なそういう力を持った、意識があるらしいということなんですけど、これをロックフェラーはですね、もっとこれを活用して大富豪になった人で、実践家なんですね。で、このロックフェラーの潜在意識活用法の秘訣を一言で言えば、願望の顕在化だと思います。つまり、心の底の方にあるような何らかの思い、願いをもう表面に引っ張り出してきてですね、これを明確に表面意識でも思うことによって、この願望の実現速度を早めるということをやった人ですね。だから表面意識でも思ってるし、潜在意識でも思ってるから、もう相乗効果が働いてですね、すごいスピードで実現し始めるということを、実証した人だと思います。で、どういう思いをロックフェラーが実現したかというと、これはもうお金持ちになるという思いですね。もう明確にそれを思っていた人です。絶対に金持ちになると。結構貧しい青年時代からですね、お金持ちになるということで、今のお金で言ったら2億円ぐらいのお金をですね、僕は2億円のお金持ちになるよと。まあなんかそういうことを子供の頃からですね、友達にもいい、先輩にも言ってた人ですね。だからまあいろんなところでこれ話してるんですけど、10代で仕事を始めた時の自分の会社の先輩捕まえてですね、僕はもう必ず2億円のお金持ちになりますと言いながら先輩の膝をピシャピシャと叩いたっていうね、こういう記述が残ってるんですよ。まあなんとも不思議な面白い場面ですけど、なんで年上の先輩の膝を叩けるのか分かりませんけど、まあすごい決意ですよね。先輩の膝を叩いて言うぐらいもうこれ、公言してたわけですから、僕は必ずそうなりますということですね。まあそういうふうな人だったし、まあ一つはその思いの強さっていうのがですね、信仰によって強まったという感じを受けますね。やっぱり信仰、信じるっていうこの思いっていうのは人の心を強くするというかですね、まあ自分のエネルギーだけじゃなくて、 神様のエネルギーを引いてくることになるわけですね。スピリチュアル的に言えば。だからもっと大きな、巨大な水道管からこう水道を引いてくるみたいに、この信仰心によって神のエネルギー引いてきて、その思いでですね、実現しようと思うわけですから。まあそれはどういうことかというと、別の角度から言えば、その神様の栄光を地上に表すためにお金持ちになりたいと、富を集めたいという、こういう信念になってくるわけですね。だから、私利私欲でそう思ってるんじゃないんだと。もっと自分は神の手足として、代理人として、この世に神様の繁栄を持ちきたらすために、このお金というものを集めて大きな事業をするんだということですね。まあそこにこの一つの正義が立つし、正しさというものが立つし、まあ、強い、信念になってくるわけですね。だから若い時に銀行に行ってお金を借りようとした時、断られたりしたんですけど、まあ、その時もですね、銀行相手に、私は世界一の大富豪になりたいと、なる男ですと。まあ、こういうふうに言ったそうですね。残念ながらその言葉は当時の銀行には聞き入れられなかったんですけど、まあ、あと本当にそれ実現してますから、大したものですね。大したものだし、そこまで公言をするというところに、この潜在意識の顕在化というかですね、願望を明確化していく実践があったということですね。まあそういうことだったので、やっぱりこの方、ナポレオンヒルからもつながっている思考は現実化するということをですね、実践レベルに移して、まあ最大レベルの成果を上げた人ですね。だからまあそのマスターとして、実践者としての価値がやっぱり一つあると思います。で、やっぱり、まあ繰り返しにはなるんですけど、なんでこの方がですね、並み居る億万長者を抑えて、史上ナンバーワンのこの願い実現者になったのかというと、やっぱり信仰の力はもう抜きに語れないですね。この方の信仰は筋金入りだったんで、何しろ一番最初にお金を稼いだ16歳ぐらいだったですかね。会社に入った最初の給料をまず最初に教会の寄付に使ってますからね。最初につけた家計簿の第1番目に教会への寄付って言ってね、いうの入れてる人だし、それから晩年はもうこれ逆に世の中に還元をしていって、まあほとんどの財を寄付したんですけど、教会を確か全米に5000個ぐらい建ててましたね、この方。まあ本当桁外れなんですね、信仰心が。だからやっぱりもう神様がこの私ロックフェラーをして稼がせるために石油というものをですね、埋蔵してくださったと。私はそれを見つけてそれを世の中に富をですね、もう一回還元した存在に過ぎないということを言ってまして、やっぱり単なる思いではなくてですね、神様の分身として代理人としてそれを実現するんだっていう、この思いは最強のものになるということがよくわかりますね。思いが大きいし、神様的だというふうに言っていいんじゃないでしょうか。だから今この方は天上界で富の神様になってるわけですから、やっぱ神の思いは偉大なりっていうところまで行きますね、この方の場合。そういう人が地上に降りて、地上に降りたらすごい信仰者になって、そして天上界の神様の光を引きながら地上で最大の思いを実現してみせたという、これがロックフェラーの価値ではないかと思います。まあこれが第一点ですね。とにかくこの願望の顕在化をやって実現してみせたので、我々もここ学べるところは非常にあると思いますね。思いを実現するということであれば、お金はいらないわけですから、どんな立場からでも実践できるわけで、今これを聞いているあなたがこの立場からやっぱりお金持ちになろう、なりたい なろうっていう思いを発することによって、実現に向けて、動き出すことが可能だということですよね。ぜひそれを実践してみていただきたいなと思います。それからロックフェラーに学べる2点目ですけど、それは何かというとですね、この方はですね、すごいそのイノベーションをやってのけてる人で、どういうイノベーションかというと、節約倹約から投資家へっていうこのイメチェンをですね、くるっとこうやってのけた人なんですね。これどういうことかと言いますと、その貧乏な頃はとにかく節約倹約をした人で、お金をやっぱり貯めるまではですね、その無駄に散財しないということで、まあ家計簿はもう最初からつけて続けてた人ですけどね、元帳 A っていう名前だったと思いますけど、それ家計簿、ロックフェラーの家計簿の名前なんですけど、帳面にもうこと細かに自分の使ったお金のことをこう書いていってですね、まあ、さっき言ったように最初に教会の寄付を書いて、で初めてお給料をもらった最初の月に自分のために使ったお金はたった2種類と、冬寒いから手袋を買ったのと、それからそのおやつとして買ったリンゴ1個、これが1ヶ月のそのなんていうかお小遣い、これしか使わなかったと。あとはまあ家にお金を入れたのと貯めたのとですね、それから教会へ寄付ですよね。徹底してますよね。だからまあどれぐらいこう切り詰めてお金を貯めていったかですね。だからまあお金をやっぱりお金はある程度貯まらないと力にならないことを知り尽くしていた人で、今の我々に置き換えたらですね、まあやっぱり、300万円ぐらい貯めなかったらその事業なんかやれないっていう感じでしょうかね。まずはそれぐらい貯めないと、もう勝負にも出れないということで、その時はもうとにかく爪に火を灯してでもお金を貯めるということをやった人で、でそのための武器が家計簿ですね。家計簿にもう事細かに使ったお金と入ったお金を全部つけていって、まあ、それを常に眺めていたような人ですね。あ、ここまで貯まったと、どっかに無駄があるんじゃないのかというようなことでずっとこうお金の出し入れをですね管理していって、それで、種銭を作った人なんですね。もうすごい金欲をして、で一定の大きさの雪だるまを作るようなこういう感覚ですね。雪だるまは最初は小さな石ころみたいなもの、種から始まるんで、それはもう本当に小さな1000円なら1000円のお金から、ね、始まるんですけれども、それをくるくるくるくる雪の上で転がしていくことによって、3000円にし、1万円にし、3万円にし、10万円にし、30万円にして、それから100万円まで貯めて、そして300万円にしていくみたいな、まあこういうことをですね、やられた方であります。だから私もロックフェラー先生を学んだ時から家計簿をつけるという実践が始まりまして、今何年も続いていますけれども、やっぱそうさせるっていう感化力があったですね。やっぱりロックフェラーがですね、10代の頃から元帳 A をつけ始めて、90歳越すまでですね、ずっとつけ続けて、多分これ90歳超えた頃、もう大富豪になって、それから引退して慈善事業家として、世界中に名前を知られた VIP になった時、ニューヨークだったですかね、いつも通っている教会ですね、割と小さな教会がお好みで、小さなところを支えていくのがお好みだったそうですけど、そこに行って教会でその自分の一番最初の第一冊目の元帳 A をパラパラめくったそうですね。教会の前の方の席だったと思いますけど、で自分の70年80年前の家計簿を 見ながらポロポロ涙をこぼしたっていう逸話が残ってますね。ああ私はここから始まったんだなということでしょうね。ここから初めてね、リンゴ1個手袋1個に節約して教会に、ね、10ドル寄付してそこから始まって長い長い道のりを経て今史上最大の大富豪になりそのお金もほとんど寄付で使って今幸福な自分がここで座ってると、ね、家内と一緒にこの教会に来て座ってると、ね、その考えが胸に押し寄せてきてポロポロ涙をこぼしたっていうねいいシーンがあるんですけどやっぱりそれを見て私もよしこれはもう家計簿つけようって決意深い決意をいたしました。ですからこの富伝道ナビのその前身の富伝道ボイスもですね、第1番目のところで、豊かさに関するお話をした時に家計簿の話をですねしてますけれども富の奥義だったですかね、知ってるはず、しておりますから覚えていらっしゃると思いますがもしまだどこかで続かなくなった人がいらっしゃったらもう一回ですねこのロックフェラーの感化力を受けてまた家計簿を始めてみてください。家計簿は私はアプリでですねスマホのアプリでやってるんですけど一個だけ実践上の秘訣を言いますと家計簿をつけててもその計算が合わなくなってくることがやっぱあるんですね。私も、つけてるつもりが忘れるんですね。だからたまに棚卸しをして、財布の中身それから通帳の中身の金額と家計簿の金額合わせてみると大体合わないんで、あれだいぶなんか何万円かなんか行方が分かんないなという時にそこで合わないからやめてしまうんじゃなくてそこはもう調整という項目を入れてですね、調整して何万円というのをパンとそこのアプリに入れて、数字上の辻褄を合わせるということをぜひやってください。実は私はしょっちゅうやっています。なぜかやっぱりちょこちょこ抜けるんで、どっかでこう、人と食事した後ですね、その分のお金をつけるのを忘れて、また人と話をしてたりとかっていうことでしょうかね。でこれ調整をして合わさないと家計簿続きませんの で大事なのはですねもちろん一個一個ちゃんとつけることではありますけどたとえ抜けたとしても今トータルでいくらお金持ってるのかということとそれから今月トータルで赤字だったのか黒字だったのかとかですね、今月の赤黒とそれからトータルの持ってるお金の額この二つさえ押さえておけばですね、大きな間違いが起きないですので、ぜひ、やってみてください。で、この節約契約をした人なんですけど、実はロックフェラーはですね、こうも言ってるわけです。ただのケチでは大きな富にはならないと。だから、一定の大きさまで貯まったら、今度は事業資金としてそれを投資して、さらに大きなものになるように工夫しなさいということを説いてるわけですね。だからロックフェラーはその人によってね二面性があったように見えたはずです。そのものすごく契約してる時のロックフェラーと、それから一旦事業に投資するとなるとものすごい太っ腹なロックフェラー、両方いて。これは矛盾に見えるけれども一つの統合をしているわけですね。お金を貯めるまでは節約金額だけど、いざ勝負するとなったら、どこかではお金をドーンと使わなきゃいけない時が来るんですね。これができないとですね、いつまでもケチなままでは、富ができないし、もちろん、散財をしながら、気前がいいだけでは、どっかで、破産するわけですしね。どっちもダメで、どっかでくるっとこう変わらないといけない、ということですね。まあでもくるっと変わると言っても、その大きなものにお金を使うけど、つまらないところの契約はずっとやってたはずなんですね、そういう意味ですけれども。だからロックフェラーはですね、最初共同経営者と一緒に事業を立ち上げるわけです。はい、 小さな商社に勤務してたけど、いよいよ独立するときになって、先輩と一緒に組むんですね。で、組むんだけれども、まあ、なんか先輩にかなり馬鹿にされましてね。というのは、ロックフェラーはその、日曜学校の校長ってあだ名されるぐらいの、まあ、堅物ですし、まあ、なんか一見面白みがないように見えるわけですよね。で、お金についてはすごく経理みたいな形で、その、始末をするわけですからね。だから一方の、そういう時に大体独立する人って、太っ腹なタイプが結構多いですから、だからロックフェラーを見たらなんかこう、ちっぽけな人間の思いってしょうがなかったんでしょうね。それで結構バカにしてたんだけれども、ところが、これは儲かるっていうこの話を見つけてですね、確か穀物か何かを買い付けて、ヨーロッパにそれを売るという話だと思いますけど、買い付けるときにはこれ儲かる勝負だと、ね、今ヨーロッパでは気候が悪いんでアメリカからの穀物を非常に欲してるから、ここで思い切って買い付けて、輸出したらものすごく儲かる。この時ドバッと大きなお金を使おうとする。これ共同経営者が見てびっくりするわけですね。ちょっと待ってくれ、そんな大きなお金使うなんてちょっと怖いじゃないかと。で、今までお金を使わないケチだと言ってバカにしていたロックフェラーが、勝負どころでは自分よりはるかに大胆なのを見て、これで共同経営者はですね、それやめさそうとするんですけど、ロックフェラー聞かないんですね。ここに器の違いが出てくるわけですけど、うん、そういうところがあるわけですね。で、いずれもそのロックフェラーの器に対応しきれなくなって、この先輩は離れていくわけですけど、離れて本当に一本立ちしてからロックフェラーの快進撃が始まっていくというね、そういうことで、うん、だから、なんて言うんでしょうかね、すごい謙虚だった、若手のボクサーがですね、偉大な先輩と一緒にやってて、最初、割と馬鹿にされたり、いじれられたりしてるんだけど、実はコツコツ力をつけてて、どっかでガバッとこう変わったら、ものすごい大胆なファイターに変身していくみたいな感じでしょうか。それで本当に先輩をはるかに抜いて、世界チャンピオン、になっていくみたいな、そういうところがありますね。だからこのイノベーションなんです。節約をしているようでありながら使うところでは使えなきゃいけない、この両面が必要なわけですね。だから我々もやっぱり節約倹約をしながらですね、少しずつお金を貯めていくべきですけれども、やっぱりビジネスを始めるときにどこかでやっぱり勝負に出なきゃいけない時があって、その時ケチケチしてるようでは大きなチャンスを逃すことがありますよということですね。うん、まあやっぱりいろんなチャンスっていうのがやっぱり巡ってくると思うんで、うん、ここぞという時に投資できないといけないということですね。ここは世の中にお披露目をするから、ここは広告にお金をどんとかけるべきだというところでかけれたり、これをかけれないままですね、ずっとせこい商売を続けていると、まあ、大きな世界に出れないまま終わってしまうとかですね、いうことがやっぱりあるんだと思います。まあ、そういうところが二つ目ですね。それから三つ目のポイントは何かというと、これがですね、この、もう川上から川下までこう全部押さえていくこうシステマチックな発想なんですね。このシステム発想っていうか、この辺がやっぱりロックフェラーの大きいところで、まあ、これは本当は実はロックフェラーがスモールビジネスを立ち上げる段階というよりは、そこから大きくなっていくときにですね、こういう考え方をしたから大きくなったということなんですけれども、まあ、つまり、なんていうんですかね、クジラは、もう、何もかも全部が商品になるって話があるんですけどね。クジラは肉も売れるけれども、皮も売れるし、油も売れてるし、もう無駄にするところは何一つないという、全部これ商品にするみたいな考え方が一つなんですけど、具体的にどういうところでこのシステム発想を生きたかというと、やっぱり石油を見つけた時なんですね。当時ペンシルバニアで石油が出て、まあ、いわゆるゴールドラッシュが起きるわけですね。 でも一攫千金野郎が全米から集まってきて、まあそれはそれは石油の採掘合戦が始まると。で、これは大変なブレイクをするかもしれないし、しないかもしれないみたいな、そんな感じですね。どういう感じに近いかってですね、今で言ったら、YouTuber が今ね、出てきて、なんかものすごい人気がね、出たりしてるのを、社会現象に似てるかもしれませんね。はい。要するに、ゴールドラッシュが起きるときっていうのは新しいものなんで、まだ海のものとも山のものともわからないから、保守的な人は結構冷ややかに見てるんですね。なんだあんな黒いもの、黒い液体ってね。昔はなんかあれ、漢方薬かなんかに使ってたようなもので、あれを燃やすなんて発想全くなかったそうですね。あれを燃料にするなんてなくて、石炭がもう主流だったし、自動車の前に馬でしたから。ところが、まあ、あれが出た時に、ロックフェラーが、まあ、目をつけるわけですけど、でもやっぱり最初集まってくるのは一攫千金野郎ばっかりだがね、わーっと集まってきてですね、それでまあ、その、西部劇の開拓するような場面を思い出してください。そこに、いろんなならず者もいっぱいね、山師も集まってきて、まあ、みんな必死で石油を掘って、まあ、その油だらけになってですね、そこをその馬で石油を運搬するもんだから、もうぬかるみみたいな道になるし、馬は途中で死んで、放っておかれて不臭を放ったりもしてるし、それから付近には酒場がもうどんどん立ってですね、荒くれ者どもが仕事が終わったら酒場に繰り出して、娼婦なんかも集まってきてですね、まあそれはもうピストル沙汰なんかもあったと思うんですね。当時そのペンシルバニアのその石油採掘現場はもう地獄みたいな状況だという描写が結構残ってて、まあとにかくね、喧嘩も起きるし、ただしまあそこにまあなんていうか野心もあるしみたいな世界ですね。でそういうところに今しばらくそれをロックフェラー眺めてたけど、いや、やっぱこれは時代を作るなと思ってリサーチに入ってくるわけです。でリサーチに入るときロックフェラーはもう日曜学校の校長みたいな人ですから、もう全然違うタイプのですね、まあ、人が現れてね、もう荒くれ者の中に学校の校長が入ってくるみたいなもんで、もね、なんだこいつはみたいな感じに思われたんでしょうけど、まあリサーチに徹するわけですね。この人はもうスポンジっていうあだ名があるぐらい人の話を聞く人でしたから、もうとにかくいろいろ質問する。これどういうふうにやってるんですかとかね、どういうふうに運ぶんですかとか、わからんこと全部聞いていって、まあ、一生懸命聞いてくれるからみんなも機嫌よく喋ってたんじゃないですかね。でそういう形でリサーチをするんだけれども、ロックフェラーはその採掘そのものにいきなり加わらずに、これはやっぱり石油をこの精製するところから事業を始めた方がいいんじゃないかということで、石油精製から始めるわけですね。だからみんな荒くれどものが石油を汲んできて馬に乗せてぬかるみの道を運んで、でその運んだ先で石油をきれいにですね蒸留していって、使えるようにしなきゃいけないですね。そこの加工のところから入っていくと、で結局そこから入るんだけれども、徐々にその範囲を広げていってですね、まあ要するに、石油採掘の方もいずれは 手をつけるし、それから運搬するところの輸送のところに鉄道を引いてきたりして、輸送のところも手掛けるし、それから石油精製工場も作るし、精製してから商品化するっていう工場まで自分で作っちゃうし、やがてはその石油を売るガソリンスタンドを全米から全世界に作っていって、その川上から川下までやるわけですよ。川上っていうのは石油を採掘する現場ですけど、それを途中ずっと通っていって加工して運搬して製品にして最後消費者に届けるというのが、まあ川下ですね。これ全部抑えちゃうわけです。でその抑える時のこの発想ですけれども、やっぱり、ね、 一つオイルが出たとしたら、いかにこのオイルを汲み出した後、精製して使えるようにしていくか、ここをずっと考えることが大きな発展につながるというようなことをですね、もうやっぱり思想として持っていたわけです。だから言葉を変えれば、やっぱりオイルならオイルという種を見つけたら、それをシステム的に軌道に乗せていって、他の産業にどういうふうに使っていけるかを考えていって、もうこの用途を開発して広げていくと、こういう発想を持っていた。やっぱ事業家としての発想ですね。他の人たちはみんな一攫千金を夢見て、まあオイルを汲み出してそれを投げ売りしたら、もういきなりお金が入ってきてですね、今だったらベンツに乗れるみたいなもんですよ。で、ラスベガスへ行って豪遊できるみたいなことを考える人が多い中、ロックフェラーはシステム的にこれをどうやったらもっと大きな事業化ができるかということを考えていったということですね。だからこれ我々に置き換えたとしてですね、どういうことかというと、一つのこの儲かる種を見つけたら、それを一種類だけで終わらすんじゃなくて、それを形を変えて何種類にでも使えないかというこういう発想ですね。私は幸福の科学の岡隆法総裁がですね、やっぱり現代においてこれをやっておられるように見てるんですね。どういうことかというと、幸福の科学の価値はもう全部岡隆法総裁の説法なんで、もう単品商売って言われてるわけですね。その主が説く説法がもう価値の根源であって、全部それは喋る言葉によってできていくんですけど、それがですね、いろんな形になって広がっていってると、どういうことかというと、まずその講演会場で生で聞く人たちが集まってきますよね。そこでこの講演とかセミナーとしてまず生で聞く。その後それを映像に撮って、DVD としてこれをまた発売する。これで二次マーケットができる。でさらにその DVD がですね、今度さらに書籍に編集されて、しばらく遅れて本になって出てくるわけですね。それから本になって出るちょっと前ぐらいですか、月刊誌なんかにその論考が何回かのシリーズで載ってきて、まず布教誌で広がっていくとか、それからさらに本になって出た後、それを講案研修にして、今度は全国の商社でこれを研修として使っていく。さらにはその内容を使って大学の中で研究をして、そして生徒たちの中から、まあ、新しいですね、事業家なら事業家を、宗教家なら宗教家を生み出していくと。これだけで6種類ぐらいありますよね。それからさらに映画化するときにですね、それを映画のソフトの中に流し込んでいって映画にする。これ7種類。こんな風に一つの説法をいろんな形でですね、この用途を広げていって、そしてそのすべてにおいて価値が広がっていくようにする。当然その価値が広がるということは、富も大きく集まってくる。大きく人を潤すわけですから。こういう発想があると思うんですね。私はこれはロックフェラー的な発想が中に入ってんじゃないのかなという気もいたします。何しろロックフェラーも都会の幸福の科学の支援例になってますんでね。まあそういうことで、この川上から川下までもっと違う形でこれを活かせないかという、こういう発想をするときに事業はどんどんどんどん大きくなっていくと。まあこういうことですね。で、これはやっぱりスモールビジネスの段階から考えていいと思うんですね。まあ幸福の科学で言えばですね、最初お金がなかった頃は、まず自分の書いたものを、小冊子にして、で、小冊子をまず販売するところから手金を作っていったと、いうことですね。まあ、そんな形で、文字にするし、それから映像にするし、生のセミナーとして販売すると、まあ、いうふうなことですね。 まあ、これはまあ一つのソフトをする場合の例ではありますが、まあそんな形で、どんどんとですね、バリエーションを作っていきながら、一つのものを2回も3回も4回も5回も使えることができないかという発想、システマチックな発想をしていくという。これはロックフェラーですね。まあ、ということでですね、ロックフェラーは、たった、ね、一人の青年から事業を起こして、やがては史上最大の大富豪になっていくわけです。でまあ、この先さらにそのスタンダードオイルが大きくなっていく段階でですね、さまざまな買収をしながらどんどんと大きくして、コングロマリットを作っていったり、まあ、あるいは世の中の批判が強くなってきてですね、さすがにこれには苦しめられて、これを180度逆転させるために今度事業家に転身していったりというような、まだまだ長い長い物語が続いていくんですけど、まずはこの辺のところはですね、学べるんじゃないかなと思います。そうですね、まあ、あとプラスワンでですね、もう一つだけ使い加えるとしたら、やっぱ私はロックフェラーのリサーチ力ですね、情報力、ここのところに学びたいと思いますね。だからさっきのペンシルバニアでオイルが出た時も、まあ、実際に現地に入って、まあ本当泥まみれのですね、油まみれのところまで入っていって、人に話を聞きまくって、そして、これはいけるっていう目処をつけたりする、これ情報力ですね。それからさらにロックフェラーの頃は南北戦争が始まった頃だったんですけど、やっぱりあの戦争の時にどっちが勝つかによって商売の流れ全く変わりますん で、ロックフェラーは情報網を築いて、やっぱり北軍が勝つということをちゃんと掴んでいたんですね。それはあのロックフェラーはもう自分の事務所にですね、情報センターみたいなものを作って、そこに大きなボードを立てて、でボードに今北軍と南軍がどこで戦ってて、どんな戦況かというのを全部その図で示してですね、で、まあ、なんか模型みたいなものをですね、パンと貼り付けて、今ここで こんな風に戦ってると。でやってると、その情報に情報が集まってきますから、みんな集まってきて、ここでああでもないこうでもないという、まあ、ニュースの品評会が始まっていって、ロックフェラーのその事務所が一番この情報が集まったと言われてるんですね。だこういうふうなことがもう若い頃からやっていた。だから今でいうイージス艦機能を持っていたと。これはやっぱ私も学んでまして、私も今情報をものすごく大事にしているので、オンラインサロンなんていうのも運営しながら、ここはもうリサーチするのを発表する場ですから、でそこにまたみんなからの情報も集まってくるので、どんどんどんどんリサーチがですね、この相乗効果で膨らんでいってると。これロックフェラーに学んだことなんですね。まあ、こういう形で情報を大事にしてるし、情報というのは情報を発信する人のところに集まってくると。で惜しみなく与える人のところに情報がまた新たに入ってくる。そしてまあやっぱり何でもそうですけど、集中しないと力にならないことをしてた人ですね。情報も集まってこないと大きな力にならないし、富も集まってこないと大きな力にならないということを知り抜いた人ですね。ですからあの先の大戦で日本はアメリカに負けたわけですけど、これは何に負けたかというとですね、まあ私なりに言えば、あのゼロ戦のこの芸術的な技術が、このロックフェラーの事業的な力に負けたのが第二次世界大戦だと思いますね。だから日本の方にもっとなんていうか巧みの芸術性はあったわけで、ゼロ戦ははるかに美しくて、はるかにですねよく作り込まれた戦闘機でしたけど、ところがやっぱり工業力が圧倒的にアメリカの方が強くて、やっぱグラマンっていうね、ゼロ戦よりはもっと武骨な飛行機でしたけど、もっとエンジンが大きくて、もっと守りに強い飛行機をゼロ戦の3倍出してきて、3対1でゼロ戦取り囲んだんで、ゼロ戦パタパタ落とされたわけですね。全部そういう形で負けていってます。その大兵力を使って もう圧倒的に力で勝っていくっていうのはロックフェラー的な考え方なんですね。それはやっぱり富を集積することの力を知っていたからです。情報を集積するということの力を知っていた。だからレーダーなんかもやっぱ日本よりアメリカの方が進んでましたでしょ。そういうところが、まあやっぱり我々は教訓として学ぶべきなんじゃないかなと思います。やっぱり世界一になった人のことはやっぱりリスペクトして学ぶべきだし、その世界の一でもこの史上ナンバーワンですから、歴史上世界ナンバーワンの人はやっぱりですね、リスペクトして尊敬して学んで自分の生き方の中に取り入れていくべきじゃないかと思います。まあ、以上ロックフェラーからですね、スモールビジネス的に学べる点を絞り込んでお話をしてみました。参考になれば幸いです。